今日は一つ人間の未来についてディスカッションをしよう。この先日本、世界はどうなると思うかね。
そうですね、所長。
私は5つの大陸州が統合されて念願の世界合衆国が誕生すると思います。共通の言語と共通の教育、そして共通の思想によって民族間のいざこざや人種差別のない一つの国家が生まれ、完全な平和がやってくるんじゃないでしょうか。
いやいやいやいや、完全な平和なんてのは来ないよ。ほら、科学がどんどん発達していくだろう。そうすれば人口増加と地球資源の減少に伴って宇宙に目が向けられていくのは当然で、宇宙進出、まあ今だって火星に移住が始まってるけど、さらにそれが広がったら、それをよく思わない宇宙の生物が戦いを仕掛けてきて、宇宙大戦争なんてことになりかねないよ。
ええ、半世紀も前に先祖たちが想像したことが実現するってわけね。
何も科学の力を外に向けなくたっていいんじゃないか。生活にもっと活かしていけばさ、生活だけじゃない、医学にだってどんどんもっと取り入れれば、生活だってもっと楽になるだろうし、寿命も伸びる。
そうだな、ガンだってエイズだって今じゃ簡単に治る時代だし。おい、タダック君、どう思う？
私は田崎美久、21世紀に入った年、2001年生まれの21歳、世界平和維持研究所の研究員。この研究所は最新のコンピューターを駆使して世界をどのように平和に保てるか研究しているところなのだ。私はこの仕事に誇りを持っている。だって世界の平和は私たちの手にかかっているんだもの。私たちの頭脳と最新のコンピューターによれば何だってできる。そんな素晴らしい仕事なのだ。私は人間を理性の動物としてさらに発展、向上させていけば、争いも戦いもない、精神的にも物質的にも水準の高い生活が送れると思います。
そうだ、その通りだ。人間はまだまだ未熟だ。人間の良くない心や記憶は感情というものを作る。その感情が争いの原因となり、科学の発展を妨害したりするんだ。例えば昔この人に嫌なことを言われたという記憶によって、その人を憎み続けるという感情的な行為が起こるのだ。それが発展して喧嘩になったりなんてのはよくあることじゃないか。それは小さなことだが、国家間においてだって同じことが言える。だから我々は人間の心や記憶をコントロールして平和を作り出す。
ちょっと待ってください。私はそうは思いません。心や記憶をコントロールすることが平和の道であるはずがありません。神様が人間に心や記憶する機能を与えてくださったんだから、それを抹消することは良くないことです。これは人間を大切にしない行動であるばかりか、神を冒涜する行為です。
そう言ったのは同じ研究所員で1年先輩の三浦真一さんだった。クリスチャンらしいとは聞いていたけど、やっぱりそうだったのか。今時神を信じる人は希少価値なのだ。
はあ、今時この科学万能の時代に神なんぞ信じてる奴がいたとはな。そういうね、君みたいな宗教かぶれの人こそ、感情を極力コントロールして理性的に生きることが必要なんだよ。
お言葉を返すようですが、所長、私はそうは思いません。こんな科学と人間理性万能の時代だからこそ、私たちには神への信仰が必要なんです。さもないと人類は自ら滅びてしまいます。
人もいるんだ。でも本当に平和は私たちがやっているようなこととは実現しないのかしら。そんなことないわよ。こんなやりがいのある仕事はないわ。私たちがやろうとしていることは間違ってないのよ。
おい、田崎君、何一人ブツブツ言ってんな。君には記憶を担当してもらう。半年後のサミットで研究発表ができるようすぐプロジェクトにかかってくれ。
はい、頑張ります。私は三浦さんの言葉を聞いて湧き起こってきた疑問を振り払うように自分を力づけ研究に励んだ。記憶というのは過去に経験した事柄を何らかの形で保持し、必要に応じて思い出して利用する大脳のメインファンクションの一つです。 モニターを見て。これが脳の断面。そしてこれが神経細胞。大脳皮質だけでも140億あるんです。泣いたり笑ったり怒ったり、そういったすべての刺激でこの細胞は成長して枝を出して他の記憶と結びついて脳の中で精密な回路を作るんです。そうしてできた回路がその人の持つ記憶になるんです。大脳のデータファイルですね。
それで記憶をコントロールするのにはどうすればいいんですか？
うん。まず一人一人の大脳の CT スキャンのデータに基づいて、その人の人格や感情を形成したと思われる主要記憶をコンピューターのサイコロアナライザーで分析するの。これは案外簡単。そしてその分析結果をもとに、その記憶の神経回路を SMR、スーパーマイクロラジウム光線を使って一本一本破壊するんです。
それは人体に影響はないのかい？
それは大丈夫です。脳のどの部分が何を記憶しているかは随分前から知られていることだし、そうそう、半世紀も前に生きている人の脳にある刺激を直接与えると音楽が聞こえてくるといった実験もされているんです。以前聞いた音楽の記憶がその人の脳の中で実際の音として再生されるのは、細かくどの神経回路が何を記憶しているかはっきりと数字で知ることができるし、ラジウム光線はミクロ単位でのコントロールも容易だから、関係のないところまで破壊してしまうこともないし、人体にはまず影響ないと言えるでしょうね。
じゃあ神経回路を切断したことで記憶の中に空白部分ができちゃうんじゃない？
一つや二つの出来事だったら大丈夫だし、長期間の記憶を消去した場合だったら、こちらで作成したストーリーを埋め込めば OK。 それが本人の記憶となるわけです。
完璧じゃん。
田崎君、よくそこまでやってくれたね。実験も進んでいるようだし、人体に対しても安全を確認された。サミットまであと2ヶ月、そろそろ実用化してみていったらどうだ？
ありがとうございます。人の記憶を自由自在に操ることができる、それは私にとってとっても魅力的でやりがいのある仕事だった。ただあの時三浦さんが言った、心や記憶をコントロールすることは平和の道ではないという言葉が、いつも私の中で繰り返し繰り返し思い出されていた。でもなぜそうなのかわからないまま、私はその実行に着手したのだった。実験対象となったのは富田茂君という7歳の男の子で、母親と共に私たちのところにやってきた。
この子は6ヶ月の時に私のところにもらわれてきました。健康状態も精神状態も極めて良好でした。とても明るい子で、普通の子よりおしゃべりな子でした。でも、5歳の時からぷっつりと喋らなくなってしまい、それどころかよく癇癪を起こし、物に当たるようになったんです。
わかりました。これから何が原因でそのような行動を取るようになったか、コンピューターで分析します。私は自分がやろうとしていることに誇りを感じていた。この不幸な子を助けることができる。この子の人生をこの手で変えることができる。そんな誇らしい気持ちでいっぱいだったのだ。わかりましたよ、お母さん。しげるくんは5歳8ヶ月23日目にあなたが本当の親でないことを知りました。覚えておられないかもしれませんが、あの日、しげるくんはお腹を壊して幼稚園から早引きして、あなたが実のお母さんと電話で話をしているのを聞いてしまったんです。しげるくんはその時あなたに騙された、裏切られたと感じたようです。それであなたに対して心を閉ざしたんですね。
そうだったんですか。この子は知っていたんですか。それでも私は本当の子供のように愛してきたのに。
愛していたとしても、しげるくんがその時受けたショックを覚えている限り、物に当たるという行動はやまないでしょう。
どうしたらいいんですか？
ご安心ください。これからこのお子さんの5歳8ヶ月23日目から今までの記憶の神経回路を破壊、消去します。そして新しい記憶。そうですね。例えば幸せな家庭を描いたストーリーを植え付けます。ここにストーリーのサンプルがございますから、お好きなものをお選びいただきます。ご自由にそれに手を加えることもできます。
え？ 今までの記憶を残したままで直していただくことはできないのでしょうか。
そうすると記憶がダブってしまうことになります。メモリーミキシングは研究されてはいますが、脳細胞抗体反応のため現段階では不可能ですね。
ではシゲルは、この子は一体どうなるんですか。
心配ありません。人体には影響ありませんし、このお子さんの問題があった以前の人格が成長して今に至るという形になります。
いえ、そうじゃなくて、今ここにいるこの子です。喋らなかったり物に当たったりするこの子です。私はそれらもすべて含めてこの子を愛しているんです。喋らなくたって、物を壊したって、この子は私の子なんです。この子は一体どこへ行ってしまうんですか。ここへ来るまでは、最新の医学でこの子の自閉症と乱暴が治るものならと思っていました。でも私は嫌です。そんなこの子の人格を殺してしまうような治療だったら、私は今のままの方がずっと幸せです。
私は頭をガンと殴られたような気がした。私は世界の真の平和を作り出すためにこの研究を進めてきたはずだった。でも私は目の前の小さな一つの家庭さえ幸せにできないのだ。それどころか、私がやろうとしてきたことは、人間を、かけがえのないその人自身を生きながら抹殺することだったのだろうか。幸せとは、平和とは、一体何なのだろう。私は何もかもわからなくなってしまった。その時、またも私の心に、あの三浦さんの言葉が響いてきた。
心や記憶をコントロールすることが平和の道であるはずがない。心や記憶をコントロールすることは、人間を大切にしないばかりか、神を冒涜することだ。神を冒涜することだ。
神様、助けてください。
誰もいない研究室に一人残された私は、生まれて初めて神に救いを求めて、うずくまるようにひざまずいたのだ。